ラフセンターのポッドキャストへようこそ。ここでは毎週のメッセージを配信しています。ジーザスセンターの詳しい情報はジーザスセンタージャパン .com をチェックしてください。
はい、改めまして、おはようございます。少し台風の被害とかさまざまね、天候の、雨とか、風の被害がね、起きてますけれども、これをね、見ている、共にね礼拝を持っている皆様の上にも神様の守りがありますように、祈っています。はい、本当にね、涼しくなりましたけどね、もう9月の半ばですからね、あと3ヶ月で終わっちゃいますね、1年で。本当に2020年早かったね。人生で一番どこにも出かけていないとしか思えない、ね、ですね。はい、それでは、今日もですね、私たち聖書の箇所を見ていきたいと思います。今スライドにも映っていますけれども、今週、今日は、第2週ですので、第2、第3、第4週はずっとこのガラテヤ人への手紙を見ています。このガラテヤ人への手紙も、もうね終盤に差し掛かっていますね。今日は5章の16節から26節、を見ていきたいと思います。スライドもしくは、聖書をお持ちの方は聖書を、開いて、また、ここにいらっしゃる方はレジュメ、ぜひね、開いて、見ていってみましょう。はい、では、16節からお見いたします。私は言います、御霊によって歩みなさい。そうすれば決して肉の欲望を満足させるようなことはありません。なぜなら肉の願うことは御霊に逆らい、御霊は肉に逆らうからです。この2つは互いに対立していて、そのためあなた方は自分のしたいこと、思うことをすることができないのです。しかし御霊によって導かれるなら、あなた方は律法の下にはいません。肉の行いは明白であって、次のようなものです。不貧困、汚れ、公職、偶像礼拝、魔術、敵、争い、曽根み、憤り、討伐心、分裂、分派、妬み、酩酊、公職、遊興、そういった類のものです。前にもあらかじめ言ったように、私は今もあなた方にあらかじめ言っておきます、こんなことをしている者たちが神の国を相続することはありません。しかし御霊の実は愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、知性です。このようなものを禁ずる律法はありません。キリストイエスにつく者は自分の肉をさまざまな情欲や欲望とともに十字架につけてしまったのです。もし私たちが御霊によって生きるなら、御霊に導かれて進もうではありませんか。互いに挑み合ったり、曽根み合ったりして虚栄に走ることのないようにしましょう、というね、箇所です。今日はこの箇所を、2つの木が、もたらすものというテーマで見ていきたいと思います。現代の情報伝達というと、皆さんもうおそらくスマホが主流じゃないでしょうか。家電はギリギリある方もいらっしゃれば、もしかしたらもう家電はないという方もいらっしゃるかもしれません。ちなみにうちも家電はありません。ありましたけれども、番号を契約しただけで電話を置きませんでした。それはちょっとね、携帯が安くなるというから契約したんですけれども、電話は、ね、ほぼね、家電は使っていません。でも皆さん考えてみたら、このスマホの時代が来たのはおそらくここ10年、20年じゃないでしょうか。20年前だと大体僕は高校ね上がったぐらいの年ですけれども、そのあたりから大体携帯がねこう出てきて、まだ当時は高かったですね。でもその前はもちろん、手紙、またね電報などが使われていました。昔の恋愛話を見ると、電報が来た、喜んでねその電報を読むなんてね、 いやそんなことも言いますけれども、1956年の話です。南極に日本から初めて南極観測隊が送られたんです。そこで、隊員たちは少なくとも1年以上過ごしたわけなんです。この当時のこの、連絡手段というと、この南極では電報しかありませんでした。伝達手段はモールス信号、しかありませんでした。それ もうこのモールス信号、ツーツーツーツーツーってやつですよね。これがですね、本当に簡単な、カタカナと数字しか、当時まだ送ることをこう制限してたんです。なぜかというと、あんまりこう長くなると、この伝達を、こう長くなってしまうから、なるべくこうあの短くしてくださいということで、この南極観測隊はこのモールス信号で家族と連絡を取るときには本当に簡単な、数字とカタカナだけで、情報伝達していたんです。でこの観測隊にとって、2回目の正月が、来たときだったんですけれども、この隊員たちはこのお正月に、家族からこうメッセージが送られてくるわけですね。そのメッセージを一つの部屋に集まって、それでみんなで読み合ったんですね。明けましておめでとう、家族からなってきた、うちはこう、うちはこうって言ってね、こうみんなで読み合ったんですって。で当時この観測隊に入っていた、当時36歳だった大塚さんという方は、この奥さんからね、こう来た、メッセージ、奥さん常子さんという方なんですけども、常子さんからのメッセージを、隊員たちの前で読んだんですって。そしたら隊員が、みんなバーって泣いてたんですって。感動してね、この奥様からのメッセージが何だったかというと、短く3文字だったんです。これね、何かというと、あ、な、ただったんです、このあなた、すごく短いメッセージでした。でも何かこう遠くにいるけどすごく近くにいるように、感じるようなメッセージでもあった。またこの聞いていた隊員たちは、このあなたの次にいろんなメッセージを自分の中で組み入れたんですって。例えば、あなたおはようとかね、あなた元気とか、あなた大丈夫、あなたちゃんと食べてる、あなた早く帰ってきてね、こんな言葉を、こう自分たちで、当てはめていたんですね。そしたらすごくいい言葉だなと思って、みんなで涙していた。そうなんです。でも実はこの大塚さんの奥様の常子さんの大塚さんへのメッセージは、どちらかというとね、あなたっていう優しいメッセージじゃなかったんです。これは酒癖が悪い大塚さんに対して、あなた気をつけなさいよそして迷惑かけちゃダメよ、あなたのあなただったんですって遠く南極にいるうちで、受け取った大塚さんにとっては優しく励まされるようなメッセージだった。言葉になったんだから、よかったですよね。でも奥さんにとっては、こっちで毎日お酒でね、失敗していた、あっちでも失敗してるに違いない、それはあっちは仲間だからみんな多めに見てくれるけど、私はちゃんとしてるんだからね、あなたのあなただったんですって。どちらにせよ奥様からの優しさには変わらない言葉だと思います。大塚さんにとって奥様は大切な存在だったわけですね。この大塚さんの奥さんのように、私たち一人一人を実は見張っている、いやむしろ、共にいてもっと近くで私たちのことを励まし導いてくださっている方がいらっしゃると聖書は言います。これが聖霊なる神、これが御霊という存在です。この聖霊なる神ってどういうお方なのか、これはイエス・キリストが最後の晩餐の席で十字架にかかる前にこう話しています。ヨハネの福音書の14章の16節から17節で、私は父にお願いします。これはイエス・キリストがもうこの弟子たちの前から離れていく、寂しそうにしていた弟子たちのに対してこの方だったんです。私は父にお願いします、そうすれば父はもう一人の助け主をあなた方にお与えになります。その助け主が いつまでもあなた方と共におられるためにです。その方は真理の御霊です。こう言っています。で、17節の最後に、あなた方は、その方はあなた方と共に住み、あなた方のうちにおられるからです。こう言ったんです。あの聖霊とか御霊って聞くと、なんかこう山とかに住むような霊、そんなイメージを、ね、持つ方、日本にもいらっしゃると思うんです。聖書は違います。この聖霊は私たちのうちにある、こう書いてあります。そしてこの聖霊なる神はどういう時に宿るかというと、私たちがイエス・キリストを心で信じた時に私たちのうちに住んでくださるお方なんですね。この聖霊なる神は、じゃあこの新約の時代にいきなりふと現れたのか、いや、むしろ違うんです。この天地創造されたこの時から、そして旧約聖書を見てみると、実はすごく力あるイスラエルのリーダーの上にとどまった、ね、上に臨んでいた、それが聖霊だったんです。実はこのイエス・キリストが言ったもう一人の助け主という言葉は、この新約聖書を書かれた言語ではギリシャ語、ギリシャ語ではアロス・パラクレイトスという言葉が使われています。このアロスという言葉はもう一人のです。パラクレイトスという言葉は助け主です。このもう一人っていう言葉の意味はですね、全く別の存在ではなくて、全く同一の存在という意味なんです。聖霊なる神は、イエス・キリストはね、聖霊なる神は私と全く同一の存在で、全く同じ能力を持つ、全く同じ性質の方が今私はここにいるけど、今度あなたのうちに住むようになる、こうメッセージしたんです。もちろんイエス・キリストはメッセージの中で、私と父とは一つですとこう言ったんです。だからここは父子聖霊なる、これは三位一体の神を僕らは表しているんですね。つまり聖書の神は三位一体の神なんです。つまり聖霊なる神というのは、2000年前に人としてこの地を歩んだイエス・キリストご自身と全く同じ存在、そして遠く遥か昔この世界をお作りになった偉大なる父なる神ご自身が私たちのうちに住むようになるとイエス・キリストは言ったんです。どうですか皆さん、何にもない無の状態からこの世界を作った、山を作った、海を作った、全てのものを創造した、植物を作った、こうね、ウンベラータもありますが、ウンベラータ作った、ね、花を作った、虫を作った、その偉大なる神が私たちのうちに住んでるんです。これすごいことでしょ、ね、だから、ね、実はこのガラテヤ人への手紙を書いたこのパウロという人が、愛する弟子テモテという人にこう言っています。これは、すごくね、テモテという人物は若いリーダーだったんです。そのリーダーが、悩んでいた時に、あなたのうちには偉大なるお方が住んでるんだから、だからあなたはこの偉大なるお方と、様々なことを乗り越えていきなさい、こういうふうにしてメッセージして手紙として書いている箇所があるんです。これが第2テモテの1章の7節です。神が私たちに与えてくださったものは臆病の霊ではなく、力と愛と慎みとの霊です、ね、イエス・キリストを信じる私たちのうちにはこの、力と愛と慎みとの、ね、霊がね、私たちのうちにも住んでいるわけですね。だからこそどんな困難が来るとね、私たちのうちにいるお方によって私たちはね、乗り越えていくことができるということです。今日の箇所においてパウロは、私たちには2つの歩みがある、そう言っています。それはまず1つは肉の欲望による歩み、そしてもう1つは私たちのうちにいるこの聖霊なる神、御霊に導かれる歩み、こう言っています。そしてこの2つの歩みは対立する、相反する歩みである、こう言っているんです。17節で、なぜなら肉の願うことは御霊に逆らい、御霊は肉に逆らうからです。この2つは互いに対立していて、そのためあなた方は自分のしたいことを、思うことをすることができないのです、と言っています。つまり私たちはこれどっちもっていう歩みはできない、どちらかを選べばあなたはその道を歩んでいくのである まあ、こう言ってるんですね。私は牧師という仕事とあとデザイナーという仕事もしてますけれども、何年かね、実は農家さんのデザインを手掛けたことがあります。例えば皆さん、一概にトマトといってもスーパーに並んでるトマトって何種類ぐらいあると思います？大体小さいミニトマトと大きい大玉トマトだと思いません？あのね、7種類ぐらいですね。おいや、僕たちのようにパッと見たのは分かんないんですけれども、そんなにたくさんのトマトとかね、あるわけです。で、農家さんってすごいんですよね。それをね、木を見ただけで分かるんです。これはあのトマトだなとかね、あれは何ですか？あれはね、実はね、そばの木だよ、そばの実がなるね、木ですって言うんです。僕なんかも見てパッと見たってよく分かんないんです。で、僕一番驚いたのは田んぼと畑の見分け方です。田んぼと畑って水が入ってなかったら僕たち全く分かんないと思いません？水が入ったらそれはね、稲が、なってれば田んぼです。作物がなってれば畑なんです。でも、もし水が何も入っていなくてね、同じように見えても田んぼと畑って見分けがつくんです。僕にはつきませんけれども、農家にはつくんです。どうやって見分けると思います？匂いじゃないんですよ。雑草なんですよ、雑草で、畑を田んぼにしたっていう農家さんのところに行った時に、ここもともと畑だったんですけど、ここは田んぼに変わったんですよ、ほら雑草見てくださいって、あれは田んぼの雑草なんですって。僕も見たから全然わかんないですけどね。でもね、農家さんってすごいですよね。雑草見てあれは田んぼの雑草だとかね、畑のだとかね、ああよかった、ここは田んぼに変わってって言うんですけどね、僕たちでは全くわかりません、ね。でも実はこの自然界ってすごくね、この僕たちのこの霊的なことも教えてくれるわけです。例えば、お米、まあ、稲からはお米がなりますね。稲からそばはなりません、ね。また、こういう例えばウンベラタからいけないそばの実もならないわけです。必ずその木にはあった実がなるんです。イエス・キリストも、同じようなメッセージをしているんです。ルカの6章の43から44で、悪い実を結ぶ良い木はなく、また良い実を結ぶ悪い木はない。木はそれぞれその結ぶ実によって分かる。茨からイチジクは取れないし、野原からブドウは集められないって言ってるんです。つまりその実を見れば、そのどんな木からなったか分かる。良い木からは良い実がなる、悪い木からは悪い実がなる、こう言ってるんです。今日のパウロのメッセージではこの2つの歩みっていうのを表しています。でもこの2つの歩みを2つの木で例えたら、全く違う結果である、実がなる、そう受け取れるような箇所なんです。ではまず1つ目のこの 肉の欲望による歩みとは何かというと、本来人間が持つこの自己中心の歩みのことを聖書では、肉の欲望による歩み、こう言ってるんです。で、私たちが神様を知る前はもちろん誰でも自己中心に歩んでいると思います。自分が一番歩んでいると思います。でも私たちは神様を知った後に、あ、神様の御心を歩んでいきたい、そう思う方が多いと思います。で、知った時はもちろん自分の頑張りで僕たちは神様と歩みを始められたわけじゃないんです。頑張ったからじゃないんです。僕たちがこれで信じて、イエス・キリストをこれで信じるだけで僕たちは神様の歩みが始まるんです。でも少し経ってくると、なんか僕は頑張った方がいいんじゃないか、私は何かをした方がいいんじゃないか、これをしたら、ね、いいんじゃないか、そう言って僕たちのこの肉の欲望がだんだんこう心をノックしてくるんです、ね。そうするとそれを成し遂げたいっていう思いが出てきてしまうんです、ね。で、これがもちろん自己中心、この肉の欲望ってものですね。そしてその思いが大きくなってしまうと、ただの自己実現になってしまうわけですよね。そしてそうすると、自己実現するためにはこうしたらいい、ああしたらいい、そしてこれはだんだんだんだん立法的になってしまうんです。で、こうしたらいい、これができなかったらそれはダメなんだ、この人はダメなんだ、この人はできるからいいんだ、こうなってしまうんです、ね。だから全てが、全ての目的は自己実現になってしまう。 これが教会や人間関係の中に入っていくと、自分さえ良ければいいという思いが蔓延してしまうんです。そうすると人間関係の不調和が生まれている。だから今日の箇所でパウロは、肉の欲望による歩みという木からは次のような実がなる、こう言ったんです。これが、今日の19節から21節ですね。肉の行いは明白であって次のようなものです、こう言っているんです。そしてたくさんのことが書いてあるんですね。不貧困、汚れ、公職、偶像礼拝、魔術、敵、争い、曽根み、憤り、党派心、分派、分裂、分派、妬み、名定、遊興、そういった類のものです。こういうものが、そういうね、人の木からは実がなっていく。そういう、グループの木からはそういう実しかならない。一つもいいものはならないんだ、こう言ってるんです。で、実際にガラテヤ人への手紙、このガラテヤの地方ではですね、多くの人がこの立法主義に走ってしまったっていうのがこの、このガラテヤ人への手紙のテーマでした。だからこそ彼らは肉の欲によって歩んでしまった。ちょうど、多くそういう人たちがいたのかもしれませんね。それぞれが自己中心に走ってしまって、で、自己実現が中心になってしまった。もちろんそこでの人間関係は破壊されてしまい、そしてそこには不調和があったんだと思います、ね。だからこそパウロさん、どうしたらいいですか、この地方をどうか救ってください、そうやって、パウロにね、投げかけて、そしてパウロが手紙を書いているわけですけどね。この彼らの、このガラテヤの人たちの関係が悪くなっていることを、今日の箇所でもパウロはこう言っています。26節で、互いに挑み合ったりそねみ合ったりして、共栄に走ることのないようにしましょう。なのでパウロはガラテヤ教会に対して、今日の箇所では御霊によって歩みなさい、御霊に導かれて歩みなさい、こう語っているんです。これは今日の箇所で読む、全ての人たち、もちろん私たち一人一人にもパウロを通して神様が語っていることです。じゃあ御霊によって歩むとはどういうことかというと、いつも自分のうちにいる聖霊なる神は、この作者である神様は、私たちにどう歩んでほしいのかと祈り求めていく歩みですね。つまり、自己中心の逆なんです。作者中心に私たちがこの人生、私たちの歩みを求めていく歩みなんです。だから自己中心や神中心ですね。そのように歩んでいる人たちの木からは、このような素晴らしい実がなる、こう言っているんです。これはね、愛、喜び、今日の箇所で、22節ですけれども、愛、喜び、平安、寛容、親切、善、誠実、柔和、知性、ぜひこれね、9つの実、皆さん覚えてください。愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、知性って、これね、ずっと唱えてたらすぐ覚えられますからね。で、なぜ私たちのうちからこういう愛、喜び、平安、寛容、こういう素晴らしい実がなるかというと、私たちが神様と親しい関係を持つなら、これは実は一つ一つは神様が持つ素晴らしい性質なんです。この素晴らしい性質が私たちのうちから今度は流れ出るようになる、こうパウロが言ってるんですね。そしてそこには必ず調和が生まれてくる。そして何よりもその関係の中に愛が満ちていく、ね、ということですね。少し前にこんな記事を読みました。ある、ね、ご婦人のお話なんですけれども、うちは教会に行くまでは全員がいい人だったんです。でも今は私が教会に行き、主人の教会につながり、子供たち、義理の父も母もみんな教会に行って、全員が悪人になりましたと嬉しそうに言ってたんです。普通逆じゃないですか。教会に行くまでは、ね、悪人だったけど、ね、行ったらいい人になった、こんなことを聞いてもいいかもしれません。でもこの婦人はね、全ての、ね、私の家族が教会に行ったら悪人になりましたってこう言ったんです。これはなぜこんなことを、ね、このご婦人がおっしゃったかというと、例えばこういうことだったんですって。そこのご主人はね、 本や雑誌を読むのが大好きだったんです。だから自分が、ね、読みやすいようにこう積んでおくんですって、ね、そうすると、まあ、歩くときこうその茶の間にそういうの積んだったら邪魔じゃないですか、ね、である日ね、ご飯の支度をしていた奥様がそれにこう引っかかって本がパターンって倒れて、そしてお皿がパリンと割れてしまったんです、ね、でそうすると、まあ、どうしたかって、まあ、こう家族が集まってくるわけですよね。で奥さんはこう言ったんですね。誰がこんなところに本積んでるのってね。でご主人がこう言ったんです。正確読みやすいように積んでおったのに崩すなよって言ったんですって。するとね、こう息子が来て、ちょっと割れた破片が飛び散ってるんだけど、足怪我したら明日サッカーできないじゃないか、こんなお皿なんか割らないでくれって言ったんですって。するとね、おじいちゃんがそそっかしいのは誰なんだ全くってこう言ったんですって。で、そこにはね、こうね、割ってしまったお母さんに対して大丈夫っていう言葉がなかったんですって、ね、それぞれがこう違う方向を向いていて、そして自分だけ、まあ、自分が良ければいい、ね、俺は私は正しいんだ、ね、だからね、一度問題があればね、こう家族がバラバラになっていたそうなんですね。でも今はみんながこう神様を知って、それぞれが神様の愛をね知ったんです、ね、で同じような場面があったとするとね、おそらくこういう言葉が出てくるんですって。お母さんはね、ごめん、お母さんおっちょこちょいだからお皿割っちゃった。そうするとご主人はね、俺が悪いな、そんなところで積んでおいたから片付けるね、ごめんねって言うんです。そうするとね、息子がね、で僕にできることがあったら言って、ね、掃除するよ、おばあちゃん絶対近づかないで ね。そうするとおじいちゃんは、よし、じゃあ私がき、ね、割っちゃったんだったら新しいお皿を買ってやろう、ね、まあこんなようにして何が起きても、ね、こうバラバラではないんです、ね、必ずこの何かの、ね、私が悪いのっていう、ね、大丈夫っていう言葉が出てきたんですって。つまりこうお互いが謙遜にこう謝るということができるようになったんですね。だから神様を知る以前はみんないい人、俺はいい人なんだ、私はいい人なんだ、私が正しいんだ、いい人だった。でも今は全ての人が、まあ、全ての家族がね、みんなが悪人になったんですね。何かあると、あ、私が悪い、ね、ごめんね、大丈夫、ね、つまり自分中心だったのが相手中心、そして神様中心に変えられていったということですね。そしてそのような関係の中には、愛が満ちていったそうなんですね。だからね、私たちね、ここでね考えても、いい家族、いい家庭、いい関係を作りたかったらね、家庭に神様を迎えるべきです、ね、家族のメンバーに神様を紹介するべきです。それが一番手っ取り早いですね。そうすればね、その人のうちから自然と愛とか平安とか寛容が湧き出てくるからです。だから自分任せじゃなくて、もう神様任せ、ね、神様もその人を変えてくる。第一ヨハネの4章の7節ではこう言っています。愛する者たち、私たちは互いに愛し合いましょう。愛は神から出ているのです。愛のある者は皆神から生まれ神を知っています。ね、神様は愛の方で、だから神様と出会った人は必ずこの愛の人に変えられていくということですね。でももちろん今日のメッセージを聞いてね、私たちが必ず思わなければいけないのは、私たちが頑張らなくていいんです、私たちが愛の人に変えられなきゃ、私はもっと寛容にならなきゃ、そう言って私たち一人一人が頑張ったら、これはもうまだ一方的なんです。パウロはそう生きなくていいって言ったんです。ただ神様と親しい関係を持っていけば、あなたの力、その一つ一つが見たもの見が必ずなるからと、ね、言ったんです。でも、ね、ある方はね、うん、私ね、見たもの見、愛、喜び、平安、あ、なんとなく愛はある、でもね、寛容はないな、寛容の実はまだなってないかもしれない、これからかな、なんてね、あとは私全然自制がない、ね、自制できない、自制はあと1年後かなとかね。この御霊の実ってね、 こう愛、喜び、平安とか9つ分かれてるから、なんかポンポンポンって私たちのね、ここになんか9つ鳴るように感じるんです。実はこのギリシャ語の言語を見てみると、これね、カルポスというフルーツを表す、これは単数形なんです。だから私たちがイエス・キリストを信じ、そして聖霊なる神が私たちの内に宿ると、この御霊の実っていう大きい実がなるんです。ボーンとね。でそれには愛、喜び、平安、この9つが入っているんです。フルーツで言えば、甘いフルーツの中に酸っぱみがあったりしますよね。その1つの中にこの9つのこのね、まあなんていうか味といいますかね、9つのものが実っているわけですね。だから皆さんのうちにもこの御霊の実が必ずなってきているということですね。さて、私たちは、これ、今日ね、このメッセージを聞いて今週どんな風に歩むでしょうか、ね。ある人はね、こうおっしゃる方います。今日のメッセージうちの家族に聞かせなかったとかね、あの人に聞かせなかった、あの人に、あの人はこのメッセージ聞いたら、ね、愛がもうちょっと宿るんだけどな、ね。いや違うんです。今日のメッセージはこのメッセージを聞く私たちに語っているんです。それを誰かに当てはめては、今度またそれは一方的なんです。じゃあその皆さんの周りの人が知るにはどうすればいいのか。もちろん私たち一人一人が神様と密な関係なんです、ね。三密な関係なんていいですけどね、私たちが神様と密な歩みをしていけば、私たちの内からその愛の実みたいな実がね、こうどんどんどんどん流れ出ていって、その人にも伝わるんです。皆さんも知ってほしいなと思う人にも、皆さんを通して伝わるわけですね。ということで皆さん、今週もね、この神様と本当に密な関係、この聖霊なる神と、密な関係を持って歩んでいきましょう。一言お願いします。愛する天のお父様、ここにいる一人一人、このメッセージを聞く一人一人をあなたが大いに祝福してください。あなたご自身が私たちを素晴らしい作品として作ってくださり、そしてその作品のうちにあなたが住んでくださっていることを感謝します。神様、どうかあなたご自身が私たちのうちで豊かに豊かに表されますように。そして神様、どうか共に祈る一人一人のうちから愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、姿勢、この心の積みが本当に豊かになっていきますように。そしてどんなところに私たちが送られたとしても、そこには不調和ではなく、私たちがその調和をもたらすことができますように。そこは愛で満たされますように。どうか私たち一人一人をどうか用いてください。イエス・キリストの御名を通しております。アーメン。しばらく祈る時間を持ちましょう。